瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎月第一火曜日は伊藤市長の新しい瀬戸づくり。高橋ひろ子です。この時間は瀬戸市の街づくりについて伊藤市長に直接お話を伺っていきます。市長、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、第6次瀬戸市総合計画で掲げる将来像、住みたい街、誇れる街、新しい瀬戸の実現に向けて様々な取り組みが進められています。今回はその中でも防災の取り組みについてお話を伺っていきたいと思います。はい、市長、
よろしくどうぞ。
どちらかに行かれたそうですよね。
2011年、もう7年前になりますけれども、東日本大震災で大変な被害を被られた宮城県の東松島市と、それからすぐ近くにある七ヶ浜町、この2つの自治体にですね、本市は翌年から職員を1名、派遣をしておりまして、現地の復興状態がどうなのかなということ、そしてできたらいいもんという意味、そして職員の激励ということも含めてですね、お邪魔しとるんですが、つい先ごろ行ってまいりました。はい、ものすごく変わったのは七ヶ浜町でしょうね。はい、でここは東北北海道で最も小さい自治体と言われているところで、その分だけということと、それから入り江が あるということで、津波もそんなにびっくりするほどということじゃなかったことがね、それだけ復旧復興が早かったと思いますけれども、一方の東松島市は大変な広くて、それから海岸に近い伸びるという地域がもう壊滅状態でして、全この人たちが高台へそっくりこう町ごと移動したということですので、だいぶこう形ができてきましたけど、まだまだっていう感じです。でこの両自治体ともですね、今度もし災害が起きた時には復興のための応援をお互いにしましょうねという協定を本市結んでおりますので、そのことも含めていろんなお話を受けたもらってきました。はい、
その中でやはりその防災関係ということでは、もう経験したからこそということがありますよね。
そうですね、一つは一般的に言いますと、その津波が来た時にとか、それから地震が起きた直後にどうしなきゃいけないかというのを思うのは、もうつくづくですね、行政は力がないなということなんですね。やっぱりですね、地域のそこに住んでるそこの人たちが本当に初期動作がきちっとできて、自分のことは自分で守るんだというスタンスでね、行動されてるところはやっぱり被害が少ないんですけれども、いや他人に頼ってばっかりで待っているだけではなかなかこう救助の手が、それ言われてみたらそうですよね。役所の方も一緒に被害を被ってますから、そういうことなんですが、私たちがこれから南海トラフ等々のことが予測されますので、改めてですね、地域におけるその防災訓練、いざという時にどういうふうに動いたらいいかというのはとっても重要なポイントです。一つのヒントがですね、実はキボッチャというキボッチャというね、
はい、何ですか。
それですね、実はそのノビルにあります廃校にしてしまわれた学校、小学校だと聞いておりますけれども、4階建て、もう1階が全部浸水してしまいましたが、そこは実は耐震工事ができてましてね、フレームはきっちり残ってるんです。でももうここは使えないからということで、実はどうしようかという話の中で、ぜひ我々は忘れてはいけないということで、そこをですね、防災訓練とか防災教育の拠点にしようということで、実はそこがもうオープンしてましてね、もうとても面白い うん、面白いっていうのはちょっと不謹慎な言い方ですけれども、うん、民間企業が経営を担ってまして、うん、上の方は実はホテルになってまして、それで泊まり込んで訓練ができると。でもそれだけではちょっと無味乾燥だということで、うん、温泉を引いて1階のところに温泉がありましてね、はい、あるいは宴会場とか、それからレストランも用意して、そこでこう収益を上げながら、基本的な防災教育は2階以上のところで子どもたちが楽しみながら、あるいは興味を深めていただけるような施設になってるんでね、これはね、ぜひまあ交流をしているので、うん、瀬戸の子どもたちが一度行くといいなとかね、
防災教育っての日常の中にあるっていう気がしますね。
そうなんですよね。
そういう意味では瀬戸でも各地区で連区ごとにいろんな訓練がされていますよね。
大変ね、皆さんご承知のように防災運動会とか、あるいは防災を、疑似的に一緒にキャンプ感覚 で、
う
ん、
そうですね、
避難所で一晩過ごすとか、まあ、そんなこともやられておりますし、そういう点で言えば、果実25日の日曜日でしたけれども、各所で避難訓練が、あるいは防災訓練がされておりましてね、うん、私も、今回は祖母会小学校の、はい、校庭で行われた訓練に立ち会わさせていただきました、はい、現場で責任者の方とお話ししてると、もっと現実に役立つような訓練に変わっていかなきゃいけないよねという思いと、どうしたらでここの訓練に出てきてくれる人は分かってるんだけど、でも出てこない、要するに参加されない人たちにどうね啓蒙していくかということが課題だということですので、まあもう少しこの瀬戸市全体で行う防災訓練も根本的に考え直す必要があるというふうには思ってます、は
い、そういう意味では近々今週末に瀬戸市の防災講演会があるというふうにも伺っております、
は
い、
まずは知ること、よその自治体がですね、その被災したときに直後にどういう思いでどんな行動を取って、それがどう功を奏したかとか、こういう点はちょっと失敗だったなという体験談が聞かれますので、ぜひ多くの方にお出かけをいただきたいと思います、
は
い、
今回は大分県の自治会長の方がですね、大分といいますと平成29年7月に九州北部豪雨がありました。その被災地でもあります豪雨災害被害者の視点、発災時における初動体制の重要性ということでお話をしてくれます。12月8日の土曜日午前10時から瀬戸市の文化センター文化ホールで、もうどなたでも参加ができるということですからね、
多くの方にお出かけをいただいてですね、それはルールだからとか約束事だからではなくて、自らがご家庭の中でいろんな話に、防災のこと、準備のこと、あるいは気をつけたいこと、そんなことを話題にしていただくと大変いいと思いますけれど、
そうですね、ぜひ多くの方お出かけください。さあ、そして師匠、最近の気になる出来事を教えてください。
そうですね、まあ、気になる出来事というと、もう12月といえばもう駅伝なんですけれども、
はい、いよいよ今週末です。
はい、はい、大変この第67回の瀬戸近郊駅伝もですね、歴史もありますし、もう年々こう参加者が広がってまいりまして、もう嬉しい悲鳴を上げておりますけれども、どうか知ってる人が走るでしょうから、応援にお出かけをいただきたいとこう思っております。
ここパルティ瀬戸がスタートゴールになりますので、
もうこれ 大変なにぎわいになりますの で、 です、ね、お出かけをいただきたいと思います、
ぜひ皆さんで一緒に応援しましょう。市長、今日もいろんな話をありがとうございました。
ありがとうございました。
伊藤市長の新しい瀬戸づくりをお送りしました。